さんこんにちは。インタビュアーの安井です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のこの番組で、その生産者側そして消費者側の両方のこうマインドを持っていたら、うん、まあ、その日常の中でも小さなところからチャンスに気づけるっていうお話があったと思うんですけども、うん、まあ、それでもやっぱりこうそんな気づけないよとか、うん、気づかないってこう悩んでる方もやっぱりいると思うんですけど、はい、そういう時ってどうしたらいいんですか？
ああ、なるほどね。確かに漫然とこう日を過ごしてるだけだったら、うん、何も気づかないことってあるじゃないですか、
はい、
で気づくというのはやっぱりね、興味のあることなんですよね。
うん、
主婦の方だったら、はい、キッチン周りのことで、うん、もうこんな商品やったらいいのにって思ったりしますよね、
はい、
それはやっぱ自分が使ってるからだし、興味あるからだし、もっとこうだったらいいのにってこう普段から思ってる。でもこうキッチン立たない男だったら全然そんなの欲しかったのみたいなこう分かんないみたいなね、
はい、
でこれは結局その興味があるかどうかの違いで、で面白いのは才能開発をしていたら人によって何に興味があるのかは全然違うということなんですよ。でその自分の興味がどこに向いてるのかを知ってる人はそれを活かせる仕事をしていて、
はい、
それに気づいてなかったりする人は活かせないんですよね、
うん、
だから前回その孫さんが、まあ、あの人はもう革命革命って言ってた、革命起こしたい人だって言ってましたけど
、はい、
あの人その IT の人だと思われてますよね。なので、まあ、この間の朝起きた時から寝るまで、
はい、
それを意識して ね生活したらいいって言いましたけど、
はい、
じゃあ孫さんが睡眠ビジネスをするって例えば言った時になんかちょっと分かんない、わけ分かんないですよね。
面白い
面白いと思うけど、でももし孫さんがその睡眠とかね、こう睡眠に関するビジネスをするんだとしたら、多分革命的な商品を出すと思うんです。1時間でもう超エネルギッシュになれて23時間戦えるみたいな、グローバルビジネスで戦えるぞみたいな、そうそう、睡眠革命みたいな。
なるほど。
でこれはやっぱ彼の中にその革命という、はい、まあ、革命というのは別に彼の中って僕が思う孫さんのコンセプトですけど、
はい、
孫さんの中に多分革命っていうコンセプトがあって、それに興味があるだろうなと。だから全てをどうやったら革命を起こせるかっていうのしか考えてないと思うんですよね。でもちろんその聞かれてる方にとっては、いや革命は私には興味がないっていう人もいると思って、
はい、
それは全然それでいいんです。自分の興味があるものは何かだから、例えばそうだよね、こうサザエさんとかが好きな人は、
はい、
サザエさんのテレビの中に革命なんて何もないですよねこう日頃の日常があって平和な世界があって、そこでちょっとした事件が起こって、
はい、
トラブルあるけども、はい、なんか今日も楽しくてよかったねっていう、なんか日常の喜びって言ったらいいかな、
はい、
だからじゃあ自分がそういう日常の喜びに敏感なんであれば、じゃあ睡眠って毎日のことだから、それこそ日常ですよね。じゃあ毎日の睡眠をちょっと楽しくなるかもしれないし、
はい、
ちょっと嬉しくなるかもしれないし、多分そういう発想にサザエさんが好きな人たちはなるかもしれないよね。でこれが才能心理学で言っているそのコアコンセプトということで、
はい、
自分が一番大事にしている価値観は何か、革命なのか日常の幸せなのか笑えることなのか、
はい、
なんかこうジーンと胸が熱くなるような感動なのか、人によって心が動くことは違うから、
はい、
そのコアコンセプトを見つけて、うん、革命にとかね、日常の幸せにアンテナを張ってたら、コンビニ入ってもなんか帰りの電車の中でもね、
うん、
どこでもそういうの思いつくんですよね。例えば日常の幸せが大事な人にとっての例えば駅から自宅までの帰る道に何があったら日常の例えば幸せがもっと深まるのかとかね。
あ、
革命を大事にしてる人はもう駅から、まあ、駅から家というか会社から家まで帰る時間を短縮したいとか多分思ったりすると思うんですよそういうビジネスは何かできないかとか、なのでコアコンセプトによってが分かれば、発想の切り口っていうのが見つかるので、だ才能開花している人は全員コアコンセプトを持ってるんですよね。
うん、
だそれを見つけるのが、まあ、才能プロファイリングの目的の一つで、うん、
なるほど、そうで ですね、コアコンセプト、うん、面白いですね。でも それぞれの持ってる価値観によって同じその、うん、家この通勤の時間、家まで帰る時間でも、まあ、楽しくしたいだとか、
そうそうそう、
もっとこう短くしたいっていうふうに、ん、思うような、そうそうそう、もう同じ気づきのもとであっても、そこからのこう、うん、なんていうんですかね、転換というか、
そう、全然違う、
全然違ってくる、
うん、結局その人生って時間じゃないですか、
はい、
だから時間の使い方をもっと充実させたいというのが全ての人が望んでることなんですよ、うん、ものすごく平たく言えば、
はい、
それがこう日常の幸せだったら、そういう幸せが今日1日、うん、もう24時間詰まってたらもう超幸せですよね、それって。で、孫さん見ない人は24時間革命が起きてたら多分超幸せなんですよ。
確かに、うん、
だからそういう意味で言うと、僕は思うのは、今は本当にその個人個人が、ニーズがバラバラで、欲しいものがバラバラだから、うん、一人一人に合った服が欲しかったり、
うん、
一人一人に合ったこう住まいが欲しかったりしますよね。なのでこう自分のコアコンセプトを見つけて、うん、同じコアコンセプトを持ってるお客さんを見つけさえすれば、それでビジネスは成り立つような時代になっちゃったと思うんですよね。うん、もう YouTuber とかも典型的ですよね。
お、そうなんですね。
まあ YouTuber で有名な人たちがね、
はい、
あのスポンサーがいて、その商品が売れることを考えたと思いますけど、多分一番初めはみんなこう自分の好きなこととか喋ってて、
あ、そうです
ね、うん、英語の人とか特にそうだと思いますけど、でなんかファンができちゃってで好きなこと喋ってたらファンができて、それで広告収入が入るみたいな、まあそんな感じじゃないですか。まあブログもそうですよね、
はい、
うん、だから自分のコアコンセプトが分かっていて、ね、それをもとに仕事を選び、情報発信、ネットとかスマホを使ってできれば、もう独立したりとか、まあ、自分一人の仕事、まあ、生活するための仕事だったらもう成り立つ時代になっちゃってるわけですよね。
うん、
だからもうコアコンセプトを見つければすごく人生は、まあ、はっきりしますよね。だからその僕らセミナーやってますけど、あのみんなこう起業したりとか転職したりとか、
はい、
やりがいのある仕事を見つけたいっていう人がいらっしゃって、みんなね、詰まるところ自分のコアコンセプトは分かってないんです。
そうなんですね、うん、
そうだから、いや、なんかこれからはあのフィンテックって言われてますから金融ですかねとかね、金融と IT の融合ですかねとか、いや、 やっぱ AI かなとか、でもやっぱ好きなのはファッションだしとかこう世間の情報にすごく振り回される、今いいと言われてるものに、
はい、
うん、なんか今日も日経新聞読んでいたら、最近あの給料がいい仕事は飲食店とか、あの飲食店のオーナーとかコールセンターとか、
はい、
あとはそういうこう、まあ、IT とかの技術者とか、まあ、いくつか出てたんですけれども、なんかこれだけで仕事を選ぶと多分続かないんですよね。
うん、
目先の収入が多くっても別にお金だけのために僕らは生きてるわけじゃないから、
はい、
じゃあそのお金稼ぐための8時間興味のない仕事をあなた10年20年続けてますかって言われたら、
そうですね、
でしょ、
なかなか、うん、
だから自分のコアコンセプトが分かってなかったら、まあ、仕事も職種も選べないし、
はい、
もっと言ったらこう革命を起こしたい人は革命を起こしたい人間といなかったらつまらないじゃないですか。だから付き合う人も選べないし、
はい、
うん、だからそれが多くの人が仕事にしろ生き方にしろ迷ってるって言ったらいいかな、うん、選びきれない理由だと思いますね。うん、だから才能プロファイリングを使えばそのあたりが分かるので、なので、まあ、うちのそのコースを受講された人っていうのはみんなね、時間の使い方がうまくなった、
はい、
うん、
それはやっぱコアコンセプトを見つけたことによって、
そうです、そうです、うん、もう本当それこそ前回そういうこう日常の幸せが大好きな女の子がいて、
はい、
もうその子もそれ以外に時間の使うのを減らしていくだけでさ、もうストレス減るし、
そうですね、
うん、余った時間をさらに日常の幸せを感じるように使ったら
なんてハッピー
なんでしょうってなりますよね。
はい、
人の支援が好きな人もいて、その人もこうにカレンダーとかでしょとか見るとね、
はい、
なんか自分が人の支援できてるのってこう1ヶ月のうち3分の1ぐらいしかないみたいなね、 まあ、それでも3分の1もあったら違法だと思いますけど普通の人は、
うん、
でもそれを意識してやっていくと、例えばこう電車乗った時もなんかおじいさんおばあさんが乗ってきたりとか妊婦さんが乗ってきて席を譲ってあげたらこれ人の支援できてるから、うん、あ俺今日いいことした電車に乗ってるだけでって思えたりするじゃないですか、
はい、
うん、だからそういうふうに日頃の意識が、あこの子はコンセプトに沿って過ごせばいいんだなっていうのは分かるだけで全然変わってくる、
うん、なるほど。
でそれを会社でやってたら、ね、うん、部下とか後輩の支援をしてあげてるだけで働いて楽しいだろうし、みんなに慕われるしね、
すごいいいことだらけですね。
いいことだらけでしょ
自分も楽しいし、うん、でそれがどんどん周りにいい影響、
ね、そうそうそう影響をやって、うん、でこれビジネススキルで言ったらマネジメント能力っていうんですよ、
うん、
そしたらマネジメント能力を売りにしていったらいいですよね、うん、
とどんどんそうやって続けることによって自分の武器が増えていくという、
そうそうそうそう、うん、
すご
い、ええ、
なるほど。ということで今回は日常の中での気づきで、そしてコアコンセプトというキーワードに基づいて興味な自分あることをベースに、
ええ、
自分がどういうふうにこうまあ、ビジネスだったり日常を過ごしていきたいかということを考えることっていうのがすごく大事だということでお話を伺いました。
はい、
はい、なのでまあリスナーの皆さんも私自身も自分のコンセプトって何なのかなってこう見つめ直してみるっていうのもすごくいい経験になるかなと思いました。
はい、
はい、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。